私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんお一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。ある病院を訪問した時のことでした。まあ、看護師さんがと話していたら、いろいろな話を教えてくださいました。特に人が天に召される時にはどうだという話をしてくださったのです。別にそこはキリスト教系の病院ではなかったのですが、いろいろな方々を天に送った時に自分は考えることがあるという、そういう話を私が牧師なのでしてくださったのです。その話はこういう話でした。神様を信じている人と信じてない人はその人生の終わり方が全く違うという、そのことを言われたのです。特にクリスチャンじゃないその看護婦さんが、神様、キリスト教の神様でも仏教の神様でも神道の神様でも、神様を信じている人とまた一切信じない人とではその人生の終わり方が違うと、そういうふうに教えてくださったのです。どう違うかというと、どこかしら神様を信じている人はあまりこう騒がずに天に召されていかれると、信じてない人は最後まで騒いで天国に行かれる。つまり最後まで死にたくない死にたくないっつって泣き騒ぎながら天に召される方が多いと私は思うというふうに言われました。で、その話を聞きながら、これはどういうことなんだろうと思うのです。神様を信じている人はあまり騒がずにしっかりそれを受け止めて天に行かれる。しかしそうでない人は最後まで死にたくないと騒がれる。それどういうことですかねというふうに考えていたときに、きっとそれは次の世界がきちっと分かっているかどうかではないかなと思うというふうに言われたのです。確かにそうだなと思いました。神様を信じている人には死んでも次がある。しかし神様を信じない人は次はない。だとするとその日その時あがかなければいけないのかなというふうに思うのです。次があるかないか、これはとっても大切なことです。みんな苦しんで亡くなっていく方もおられるでしょう。また騒いで亡くなっている方もおられるでしょう。しかしたとえそうであっても最後は神様に委ねなければいけない、そのことを私たちは知らされるのです。その時に神様が見えているかどうか、それが一番私たちにとって大切な出来事だというふうに思うのです。今日はヨハネによる福音書を読みました。特に今日は後半部分というかその一部分しか読みませんでした。実は今日の箇所はヨハネによる福音書に書いてあるイエス様の決別説教の中の一部です。イエス様はこう十字架を前にして弟子たちにお説教をされました。その内容が今日の箇所で、これは長い説教ですので多分今日は最後の部分、私は世にすでに勝っている、そのことを読むためにこの箇所が選ばれたんだというふうに思います。ただこのヨハネによる福音書のこの決別説教を見ると何度もこう同じ言葉が出てくるのが分かります。それはしばらくするとあなた方はもう私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになる。この言葉です。これはこの決別説教の中で3度繰り返されています。聖書の中で3と7と12という数字は特別な意味を持っていまして、3というのはそれで完全という意味です。三位一体の3でもあります。するとイエス様がしばらくするとあなた方はもう私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになる。これは聞き逃してはならない大切な御言葉だということがわかるのです。しかし弟子たちはこのしばらくするとというのが何のことだろうというふうに分かりませんでした。このしばらくするとという言葉に引っかかってしまったようです。それはいつなのかということです。 1ヶ月先なのか3ヶ月先なのか1年先なのか、しばらくっていう時間はイエス様は一体どのくらいでしょうか、そういうふうに悩んでしまったのかもしれません。ただこれは翻訳が少し難しいと思いますが、ギリシャ語ではこれはしばらくとは実は書いてありません。原文のギリシャ語で読んでみますと、この言葉はミクロンという言葉です。しばらくするとというのはミクロンです。私どももよく知っています、あのミクロンという単位のことです。また長さの例えで言うと1ミリの1000分の1、私たちの指ではもう示すことのできないほどわずかな時間を言い表しています。実はイエス様が今日しばらくするとという、しばらくするというのは3ヶ月先でもそして1ヶ月先でもそういう時間の長いの中ではなく、たった今すぐにという、そういう意味がここに込められているのです。あなた方はもう私を見なくなる、十字架にかけられて殺されて墓の中に入れて姿を消してしまう、それはもうすぐ起こる、しかしまたしばらくすると私を見るようになる。これがミクロンという言葉をお使いになりました。十字架上で死ん、しかしミクロン、すぐに私は復活してあなたのもとにやってくる、また会うことになる、まあ、これが今日の私たちに語られているメッセージです。死は確かに十字架上で死なれる、死ぬことはそれは私どもにとって永遠の別れというふうに私たちは考えています。また死んだものを永眠するというふうに私たちは言います。永遠に眠ると考えるのです。ミクロンの祈りなどとは言ってられない。なぜならここでまたしばらくするとほんのわずかの時を経てあなたは私を見ることになると言われたら、実は永遠に眠る、また永眠するってことは考えられないのです。すでにこの世の人生が終わったその瞬間に神様のもとでまた新しい命を与えられて生きることになる、それがミクロンなのだというふうにイエス様は教えられたのです。だとするならばこの世の別れは私たちにとってとっても悲しいことではありますが、しかしまた私たちも再びそこに生き、再び相まみえる時がある、それは長い時ではなく一瞬にして起こるということを私たちに教えてくださったのではないかなというふうに思うのです。イエス様が伝えた神様の恵みというのは、一瞬に私たちは全ての亡くなった方々と再会できるということが言われているのです。そのことを今日は私たちは覚えているのです。毎週夜の金曜日には聖書研究を始めました。その中で、先週は十字架の出来事を一緒に学ぶ機会が与えられました。十字架の出来事をマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネを並べてみますと、とっても違いが分かって、その十字架の出来事をそれぞれがどう考えているか、またイエス様の死をどう考えているかというのがよくわかります。その中でルカによる福音書の中にしかないことを勉強しました。それは2人の強盗がイエス様を中心にして右と左につけられて、そして十字架の刑に遭います。その会話は実はルカによる福音書しかないのです。ここに私たちのこの人生の最後というか、それが集約されているなと思いながらそれを読んでいました。実は右にいた強盗と左にいた強盗は全く違う立場に立っているのです。左の犯罪人は最後まであがきます。最後までイエス様に対して、お前が神の子なら自分と我々を救ってみろ、そういうふうになじります。自分の死が受け入れられず、自分の刑が受け入れられず、最後までイエス様になじっているのです。 ところがもう一人の右側の犯罪人はどうか。実は右側の犯罪人はその左の犯罪人をたしなめています。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから、これは当然だ、しかしこの方は何も悪いことはしていない、そういうふうに言うのです。そしてイエス様に対して、あなたが御国においでになるときには私を思い出してください、そういうふうに言います。とっても不思議な言葉だと思います。あなたが御国においでになるときには私を思い出してください。なぜこの右側の犯罪人は復活っていうのが分かってるのだろうなと思ったのです。もうこれから死ぬのです、終わりなのです。しかし彼にはその次が見えていた。イエス様はきっと御国においでになる、その時に、あの十字架の時に隣に一人男がいた、それを思い出してください、あの御国の中で私を思い出してくださいというのです。あの時復活のことが分かっていたのは、実はこの右側の犯罪人のみしかないのです。弟子たちはみんな逃げ去りましたし、他の者は復活などを信じてなかったのです。そのような犯罪人に対してイエス様は何て言われたか。お前は今日私と一緒にパラダイスにいるだろう、そういうふうに言われました。これは葬儀の四式台の中のどこで読まれるかというと、実は火葬される時に読まれます。肉体を火葬の荼毘に付す時に、その最後の言葉が、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいるという言葉で私たちは送り出します。なぜこの言葉がそこにあるのか。それはミクロンだからです。今ここで私たちは命が、この世の命は終わった、しかし同時に間髪を入れずに神様の下で生きている、そのことを示すために、今日あなたは私と一緒にパラダイスにいる、その言葉を言って送り出すのです。明日でもなく、3日後でもなく、1年後でもなく、今日あなたは私と一緒にパラダイスにいる、そのことを信じ、そのことを受け取れというふうに言われるのです。今日は私たちは昇天者記念礼拝を守っています。これらの方々は今どこにおられるか、私たちは知っています。それは神様のもとにおられます。いつからおられるか、それはこの世の人生の中で息を引き取られたその瞬間からおられます。なぜならそれはイエス様がその息を引き取って、その居場所である神の国へと連れて行ってくださったからです。今日の御言葉の中で、私は神のもとへ帰るとおっしゃいました。そこに居場所があるとおっしゃいました。そしてその居場所に私たちの場所も作ってくださると約束してくださいました。そうであるならば、私たちのこの多くの召された方々は今神のもとにいて、そして私たちのために毎日祈りを捧げ、そして見守っていてくださるのだろうなと思います。私たちは天に送った方々を思うときに寂しい思いもあります。しかしもっと言うならば、すでに神様のもとでとっても安らかに、そして平安に暮らしておられることを思うときに、また再び会うという約束があるから、そのことを信じてこの歩みを続けていかなければならないと思うのです。私たちは次がある、次の人生を用意されている。だからこそ私たちはこの世の人生をしっかり生き抜いていかなければならない、そのように思うのです。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日は私たちのもとから、あなたのもとへ旅立っていった多くの昇天者の方々を記念しています。どうか一人一人あなたのもとで祈っておられることを信じ、共に祈りを合わせて、私たちがこの教会のために、宣教のために、イエス様の御言葉を述べ伝えるために働くことができるように導いてください。どうかご遺族の上に豊かな主の慰めが今日ありますように。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。